ピアクズのサミダレオフトピック。クラフトビールの兄です。どうもこんばんは。ビアクズ AKA アレイサミダレオフトピック始めていきたいと思います。ちょっとよいしょ、OK。 結局のところとびとび収録になっております。今日は12月29、仕事納めをしてまいりました。まあ、と言っても今年私は仕事が1月1日元旦からお仕事をさせていただくことになりましたので、30、31って休んでまた仕事なんですが、まあそれはそうとて、という感じで今収録してます。いやー、面目ないっていうか、もうあれだな、やっぱ自由や、ちょっと毎週、いやー、でもどうなんだろうな、難しい、なんか言わない方がいいんじゃないかぐらい飛び飛びになってきたんで、もう毎週って言わないことにしようかなって思ってます。まあ、数少ない聞いていらっしゃっていただいている方にも、あ、またないって、まあ別についでで聞いていただいてるんであれみたいですけど、なんかそういうことを言われちゃったりなんじゃったりもしておりますが、ちょっと喉の調子がね、ちょっとマシになったんですけど悪いんですよ。ちょっと失礼。特にね、コロナとかではないです。熱も出てない。僕ね、もともと喉、そんなに強くないんですよね。なので、定期的に喉、痛いになっちゃうんですけど、痛いの時期で、今痛くないんですけど、治りかけっていうか、治ってくると今度逆にめっちゃ汚い話でごめんなさい。痰が絡むというか、出てくるんですよ。で、今それが、絡んじゃってっていう感じで、今もちょっと声裏がっちゃったかなと思うんですけど、ちょっとお聞き苦しい点があるかもしれませんが、別に特に具合が悪いわけではないので、だったら撮るなよみたいな話もあると思うんですけど、いや、だったら撮るなで言っちゃうとさ、もう今年撮れないなと思って、なので今日はなんかいろいろやろうかなと思ったんだけど、いろいろやろうかなと思ってたら年末になっちゃったからさ、年末っていうかもうなんか今年最後の収録になるっぽい雰囲気になっちゃったからさ、なんかやっぱ今年のまとめみたいなのを、ちょっと美薬活動まとめみたいなのをちょっと振り返って、来年の抱負まで行くかどうかわかんないですけど、そういう回にして見ようかなと思います。ということで、すいません、こんな感じでやっていきます。ということでね、まあこんな状態でもね、ビールは飲むんだよ。ということでね、ビールを飲んでいきたいと思います。今日飲むのはこれ、じゃん、何色のやつって言えばいいんだろうの、パシフィックブルーイングのやつ。ということで、ちょっと賞味期限ギリギリになっちゃってる。12月下旬って書いてあるからギリギリになっちゃった。ホッポー飲んでいきたいと思います。これは、ローペールエール。麦汁を煮沸しない もう最近老眼かしらね。麦汁を煮沸しない製法で作った、どこか素朴な印象もあるペールエール。酵母とホップの組み合わせで、ラ・フランスやフルーツオレのような香りですが、甘ったるさはなく、穀物感のある優しい飲み口でさっぱりとした後味になってます、ということでございます。ということで、飲んでこう。煮沸しないんだ。じゃあ、開けていきます。ふぅ、お疲れ様です。じゃあ、ビアクズグラスに入れていきます。あ、すごい。香りがほんとフルーツオレとかラフランスみたいなね。酵母の織りなすフルーティーな香りとでも言いましょうかっていう感じの、まあそういう香りが今私の周りに漂っております。早速なので飲んでいきましょう。じゃあ乾杯。うん、すごい。おお、穀物感のある素朴さっていうのは確かにそうだな。穀物だね。なんか本当にビールというか、本当麦汁、まあ、爆汁じゃんって、爆汁じゃねえかそれはって思われちゃうかもしれないけど、本当にね、なんか麦っぽさがあるというか、なんかこう普通のビールの麦さよりも麦さがパリッとしてる感じだとしたら、なんかすごい例え、今のこの例えは下手だな、自分で思うな。パリッとしてるっていうのがすでに俺の例えで、俺の例えの世界線の上でもう一回これを例えようとしてるっていうのは伝わるのかっていう感じがしますか。まあ普通のビールがパリッ、折り目がパリッでしてるみたいな感じだとしたら、ちょっと優しい風合いの服みたいな。どんな例えなんだろう、これ下手だね。でもそんな感じで、香りは、優しい、その、確かに果物のようで、でもね、すっきりしてる。甘おも、いっていう感じではなくて、ボディは軽い、むしろ軽めの感じかな。そんな感じ。なんて言うんでしょう。うん。まあでもなんか、すげえ派手ではないタイプの、こう、じっくり飲んでいけるような。ビールとなっておりますかね。はい。いや、今日実は、ホップ、僕の推し、ブルワーさん、大場リックさんの、ポッドキャスト、もうこのサミダルオフトピックが、この大場さんのホップキャスト JP を聞いて始まったと言っても過言ではない、そのホップキャスト JP が久しぶりに更新されましてね、それをちょっと聞いてたので、パシフィックブリューイング飲みながらやっぱりちゃんと収録しようと思って収録してる。でも僕のポッドキャストはロクスポ編集もしてないし、機材も全然っていう感じの機材で、ほんとスマホと マイクぐらいで撮ってるので、なんかお聞き苦しい点も多いかなとも思いますが、そもそも今日なんか声がダメで多分ズビズビ言ってるけど、これを僕は編集しないでおそらく出すので本当にすいません、お聞き苦しいところいつも以上にあるかもしれないんですけど、まあどうかお付き合いくださいということで、うん、タンがね絡むんだよこうやって。今ほら変な声になったでしょ。いや酒飲んでる場合じゃねえじゃんって。いや飲みながらやらしてよ。そのね、ホップキャスト GP、ちょっとして。まあでも、パシフィックブリューイングの、まあ1年じゃないけどさ、なんか振り返ってやってたけど、今年はどう、来年はこうしようっていう、まあ、面白い回だったね。でも僕の方はじゃあどうだったかなって思うと、一言で2022年は2021年に比べてサボったなっていう気がねしてるんだよ。なんかなんとなくなんか手広く風呂敷広げて何一つ形にならなかったなっていう正直印象の年で、結構ダメだなって思ってやってました。いやなんかさ、このラジオでも何回か言ってるけど、まあ恥かいて生きていこうっつうことでさ、いろいろなことにチャレンジしてって思ってやってたけど、まあ結局こうやってラジオもちょっと飛び飛びになっちゃったりとかさ、もう小説の方もカクカクといって、まあビールの感想のやつはちょこちょこ書いてたけど、まあそれでもなんかすげえ頑張って書いてるかって言われるとなんかそうでもない気がするし、長編でもないけど、もう少し長い話も妄想爆酒の方ね、妄想爆酒増上所パンの方は1文字も進んでねえなっていう感じだし、他書きかけの何でもビールとも何とも関係ない話とかもあんまり書けてないしね、こればっかりは書こうって思ったら書くみたいなことを自分に言い聞かせて言い訳のように使ってましたけど、そういうもんじゃないからね、これ多分書き始めりゃ書けるんだよ。書き始めなかったら僕が非常に悪いなっていう感じはしてるっていうのと、まあラジオもさ、何でもいいから喋り始めちゃえば、まあ、ね、20分、30分ぐらいはまあ、なんとか喋れるわけだからさ、なんかそれもね、ちゃんと向き合ってやればよかったかなっていうところもあるし。いやほんとね、なんかよくなかったなーっていうふうに2022年は思ってますね。うん、まあでもダイエットと筋トレはまああれか、それなりかな、なんだかんだで10キロね痩せましたし、筋トレも今数減ってるけど週1でその茅ヶ崎の体育館行ってジムでやるっていうのはまあやってるから、まあ 多少はね、筋肉ついてきたかなっていう感じもありますね。あと、スプラトゥーンね、スプラトゥーンとかもね、やってたね。スプラトゥーンも、やったね。まあ、スプラトゥーンは、サーモンランっていうバイトがゲーム内で、ゲーム内でいろいろこうあるんですよ。塗って戦うのもあれば、プレイヤー仲間同士で、コンピューターと戦うみたいな、コンピューターと戦うっていうか、鮭たちが攻めてくるのを、ウェーブを1,2,3って、こう、鮭たちに倒されないようにしつつ、鮭たちから金のイクラを奪って、倒して奪って、その金のイクラを納品するっていうバイトのゲームがある。バイトっていう、まあミニゲームじゃないんだよ。メインのトピックの一つ、サーモンランっていうのがあって、僕は本編よりもそのサーモンランにハマっちゃって、YouTube めっちゃ見て、もうサーモンランで、駆け出しから始まって、半人前、一人前、熟練、達人、達人1,2,3、伝説って言って、伝説が一番上なんだけど、まあ、伝説の中でも、伝説で今度ポイントを貯めてって、40から始まって、999まであるんだけど、まあ、まだ全然そこまではいけないけど、すいません。一応その伝説の入り口には立てたっていう感じだね。だからやっぱ散ったよね。興味がなんか分散して、結局なんか何か一つを、あとヒューマンビートボックスか。多少ね、ヒューマンビートボックスもマシになったけどさ、結局、ね、Pスネアも綺麗に出てない気がするし、Kスネアはこれで合ってんのかどうかっていうところでもやっちゃってるし、あげくなってさ、ジッパーサウンド特殊音が出ないんだよな。クラブスクラッチ、どうなんだろう。クラブスクラッチもなんか綺麗に出ないしね。ジッパーサウンドなんか出ないもんな。出ないね。しね、本当ね、ハミングビートっていうのをやりたいんだけど、もうこれは全然できないね。鼻歌を歌いながらビート出すっていう感じなんだけど、多分ね、僕のビートね、完全に声を消すんですよ。有声から無声音にしなきゃいけないんですけど、特にこの基礎音って言われてる今のこの、この辺がね、バスドラムと今、ハイハットでしょ？ピースネアが、なんだけど、バスドラム、やっぱ、声入っちゃってる気がする。だから多分ね、ハミングビートでできないんじゃないかなと思ってんだ。ボっていう音が、入っちゃってると思うんだよね。その辺がまあうまくいってないなっていう感じも、あらって感じですよね。まあこれに関してはもっとやっていこうと思ってはいる。なんかね、をやりますはい、やりますけど。 ラジオもね、まあラジオはもうちょっと約束はしないけど、まあでも続けてきますよ、このぐらいの感じでは。はい。それは、お約束します。やめちゃうっていうことは今んとこ考えてはないですね。小説ね、小説は書こうと思ってる話とかいっぱいあった。あと写真ね、ビールの写真が全然撮りに行けてないよね。ちゃちゃっと撮ればいいのかもしれないけど、なんかこだわり出すと、こうしたい、ああしたいがあって、それだとハードルが高くなって撮りに行けなくて撮らないっていう悪循環に陥ってる気はしないでもない、ないね。そんな気がする。あとなんだろうな。まあでも写真ね、写真はパシッと撮りたいな。っていうのありますね。写真ももっとやっていきたいな。小説だよね。で、結局それで、写真撮れないからビール飲めなくて、ビール飲めないから感想の小説も書けなくてっていう悪循環に陥ってるよね。でも時間がね、まあ実際ないからな。ゲームもやりたいもんね。でもやっぱりゲームもやりたいっていう感じで、だから散ってんだよね、その興味が。そう そういうことだと思うんですよ。と、まあまあ、言ってますけれども。ちょっとね、振り返ってみようと思ってるのは、なんつうんだろうな。小説って何書いたのかなと思って、ちょっとそれをプレイバックしていこう。今年の初めに書いた話は、これで見ると、ラストフライトっていう、モップスハンドビアの夜間飛行を飲んだ時の小説なんだな。オーディオコメンタリー風に行くと、これはどんな話だったっけ？なんとなく覚えてんだけど どういうつもりで書いてったかなっていう。ああ、これは、あれだよ、やっぱり。オーサムビアさんが、やっぱこういうビールをファントムで作るっていう決断に触れたっていうところもビールを飲んで、ビールもそうだけど、そこに触れてっていうところだね。なんで、やらない、という、呪いのように、こう、絡みつく、ことが象徴されてたのが、飛行機が落ちる夢なんだよね。で、そこで一緒に乗ってる人、やらない、やらない、できない、踏み出せない、普通っていう言い方あるかもしれないけど、そういうもの、というか、なんて言うんだろひいひいボンボンと生きてることに対する、なんて言うんでしょうね。
彼がビールを飲んで美味しいと思ったことによって、そういうのがきっかけになって、何か生きるっていうことまでは言ってないんですけど、僕の中ではね、そういう、何を言ってんだろうな死んでもいいやと思ってたのが、死ぬのが嫌だなって思うんだよ、主人公は。なので、そういう変化っていうのに、なんだろうな、触れた、飲んでっていうのを想像したの、飲んだ時に。だから書いたのっていう感じ。なんか下手くそだなっていうのがね、これ夜間飛行のやつで、その後何書いた、ラグナロクか。ラグナロクは、これはね、元ネタわかる人はうーんってなる感じの中二っぽい話。これはオーディンが死ぬ時に何を思ったんだろうって思って書いた。オーディンズクエスト飲んだ時だね。オーディンブリューイングのオーディンクエスト飲んだ時に、オーディンって何神話だこれ、ん、ケルト神話か、なんだっけ、バルキリーとか出てくるね、アース神族とバン神族の戦いの、あれ、ケルト神話で合ってる、多分そうだよね。なので、その中でオーディンって全知全能の神で、まあ、最高位の神なんだけど、最後負けちゃうんだけどね。なんていうの、これってラグナロクって、その最終決戦で神々が戦うのに、バルキリーっていうその戦乙女が強い人間の魂を神々が兵隊にするために集める、で最後の戦いに挑むっていう形で、向こうのバイキングとかは勇敢に戦って死ぬと、そういう神々の兵士にしてもらえるっていうので、死を恐れないみたいな、勇敢なこう海賊だったわけだよ。それので信じられてた神話でさ、オーディンはほんとそういう知識を、強い神様なんだけど、ひたすら知識を得ようと、いろいろな自らの体を犠牲にしたりしてまで全てを知るっていうことに、こう全てを知る神だったわけ。なんかそれが、知るということに取り憑かれたがゆえに、一生知り続けなければならないって辛いだろうなと思ったの。なんか乾くことのない欲求みたいなものだなと思って、オーディン最後フェンリルかなにガブって噛まれて死んじゃうんだけどさ、その時もう死ぬ、死ねばそんなことも思わなくなるから嬉しかったかもしれないなと思ったっていう話を書いたっていうのがオーディンの話だね。次が飛ぶんだよね、サンセットか。これクワノミ食う話だな。クワノミって食えるって知った時の僕の感動だよ。結構最近知ったんだよ、クワノミって食えるって。マルベリーってクワノミっていうのを最近知って なんかさ、それアウトドアの知識みたいな感じで教えてもらったんだけど、なんか学校で教えてもらったことでこういうこととなんかあんま役立たないまでは言わないけど、学があるないってまあなんかどういうことだろうなって、すげえ学があっても桑並食えるって知らないってダッセーと思って書いたの。なんか逆になんか勉強が苦手かもしれないけど桑の実食えるって知ってる人の方がなんかかっこいいなって思って書いた話がこれだね。で次が白いクジラか。これはごめん、サンセットはサンセットっていうビールですね。ヤオヤブルワリーのマルベリーのビールですね。やっぱりこの桑の実のビール飲んで思ったっていうのがあった。え、白いクジラか。これはウルトラライトだね。パシフィックの。こうしてみると、去年からもそうなんですけど、パシフィックは書くね、僕。結構。すごいズビズビ入ってそう。ほんとごめんなさい。じゃあ無理して取んなきゃいいのにって言うけど、いやまあ取んないとさっていうのがあったからさ。白いクジラは、まあウルトラライトがめっちゃ軽いビールで、なんか軽い。何も考えないで、っていうようなビールぐらい軽いけど、実際何にも考えないと難しいなっていうところから書いた話かな。そういうやつって彼女と付き合ったりするときモテないだろうなって、あんま大変だろうなっていうところでっていうのと、まあ昔の恋愛みたいなのにちょっと自分の被せてみてっていう感じですかね。意外に振られると、振られた方が心が軽くなることもあるもんだみたいな話かな。なんかそう、この主人公は好きすぎて自分を消してまでこの女の子と付き合ってたけど、振られていざじゃあこの余った今まで使ってた時間をなんか本当に自分の好きなことに対して使おうって思った時に気持ちが軽くなるみたいなイメージで書いた話だね。でなんだっけ、次が春の気まぐれか。春の気まぐれはって別れの季節だよねと思って、でやっぱビールもこれ明るい、結構明るい味のビールだった気がするんだよね。でなんかそういう学生恋愛チックなこう明るいイメージを持ったんだけど、男女じゃ面白くないかなと思って、女の子二人の話、まあ恋愛というかちょっと好きとも言えない淡い憧れとか恋心に近いようなものを書いたっていう感じですね。割とこの話のオチは気に入っています。まあ読んでない人は僕の美薬のアカウントにいっぱい貼ってあるんで、もしよろしければちょっと気になった話があったら読んでみてください。とか気になったビールから言っていただいてもいいかなと思います。次が、白日夢中の話か。白日に晒すだ。これはもうね、単純ですね。 このやっぱり白日夢中という、飲むとね素直にうまいんですよこのビールは。ただただねやっぱりうまかったんですよね。でなんかこういう媚薬みたいなのでさラジオやるとか小説書くとかいろいろ考えてやってもさ、やっぱり僕のビール業界に与える影響なんて微々たるものだなと思ったりするたり、やっぱりラジオも誰も聞いてないかなって思ったりする時がやっぱたまにあるわけ。なんかそういう時になんかもう、なんでこんなことやってんのかなみたいな思う時もちょっとあるわけよ。ただそういう気持ちを吹っ飛ばすシンプルに難しくいいことなくこのビールはうまくて、なんかああそっかと思った。夢中になった理由、白日夢中だけどさ、夢中になった理由なんてただうまかっただけだな最初はっていう原点にの気持ちを思い返させられるようなビールだったから、そういう話を書いたって感じだね。白日夢中、白日にさらすだね。タイトルもこれはまあまあいい方なんじゃないでしょうか。うん。次がポム、パシフィックのポムですね。これ美味しかったね。ドライホップとサワー、サワーが好きだからね。これは同時に出たシトラッシュっていうビールがあるんですけど、ネオンカラーのラベルでなんとなく対になってるようなイメージがあったので、これは話を対の話にさせようって思って書いたんだ。結局まあなんかよくある恋愛ものみたいな感じにはなっちゃってるはなっちゃってるんだけど、このポム側の主人公とシトラッシュ側の主人公はおのおのをリスペクトしてるっていう、おのおのが欠けてる部分をリスペクトしてるっていう緩いつながりを持たせつつ、ビールの感想とおのおの独立した話でもあるっていう風に書きたくて書いてみました。 C7H5N3O6 っていうのがポームの、あと赤い実弾けたって僕らぐらいの年の時の人は知ってる、国語の教科書に出てたそういう話があんだけど、それによってちょっと近い弾けるような恋心みたいな、こう弾けるみたいなところを書きたかったで、分かりにくい、まあ一回タイトルっては皆さんに伝わってない可能性高いなって思いつつひねくれたタイトルつけてるんですけど、 C7H5N3O6 はあの TNT 火薬の化学構造式なんですよ。あのポームのボムとボちょっとかけてる TNT 並みの恋だ、恋心だぜみたいなところとかけてます。はい、すごいね、こんなの自分で聞かれてもないのに語り出すラジオっていうのも、まあでもね語りたいよ、語りたいなと思ってるからさ、もうせっかくだからもう誰も聞かない、聞いてくんないから語ろうと思ってっていう感じの話。ストラッシュは同じく、ついになる話なんだけど、 読み方実はこれ分かんないんだよね、俺小説のタイトル。スペイン語で、メディアナランジャなのかな。ちょっと誰かに聞いてみよう。これね、半分のオレンジっていう意味で、スペイン語で言うところの赤い糸の相手みたいな意味なんですよ。あの、人生のパートナーみたいな意味。で、シトラッシュがやっぱり柑橘の話だったんで、柑橘のビールだったので、ちょっとそこにかけるような形で、あの、柑橘にまつわる恋の言葉ってなんかないのかなと思って探したらあった。なのでそれをタイトルにしました。この主人公二人はね、お互いをリスペクトしてるんですよね。お互いに会って、もう再度、自らの好きな気持ちって、その相手をじゃなくて、まあ、読んでよ。読んでみてください。っていうのが、シトラッシュの話。次は、なんだ。ああ、君の若菜の罠かもねだね。これ難かったんだよ。ディレラワークスさんのビールって、ビール自体にストーリーがもう、ショートストーリーがあるんですよね。あの、小説みたいな。最初それのスピンオフみたいな感じで書こうかなと思ったんだけど、この君の若菜の罠かもねも、こう罠にかけるみたいな、こう、感じなんだよね。罠にかけるって、まあちょっと この話は多分、ちょっと世界観もすごいからちょっとなんとも、僕がここで説明しちゃうのも変な話になっちゃうなっていう感じなんだけど、好きな相手を罠にかけてるような話なんだよね。で、これストレンジカメレオンにかける罠っていうタイトルの小説にしたんだけど、これは、僕はなんか、このディレイランワークスのこういう物語は、実は、この世界の中で、この小説の世界の中では、ちょっと B 級映画じゃないか、カルトな、こう、コアなファンがいるような、作品群っていう世界線において、そういうちょっと変わったものが好きな、男の子を、女の子、の方が好きで、なんとか罠にかけて落とすっていう、ちょっとこれも恋愛的な小説になってます。これ、基本的に僕、この子好きです。この小説に出てくる女の子すごい好きです、僕は。タイプの子のイメージで書いてますね。はい。そうなんですよ。ビールも見てもらったり、小説を見ていただくといいかなと思います。このオチとかはすごい僕好きで、この自分、手前味噌ながら、良いのではないかと、素人ながら、まあ、趣味の領域ですから、はい。で、こんなん自己満足だと思ってます。で、カメレオンにかける罠は、のストレンジカメレオンは、ピローズっていうバンドで、あんまり好きな人いないんで、まあちょっとそういうの好きって言ってる人って、ちょっと変わった人かなと思ったんで、ストレンジカメレオンとか、こういうディレイラワークスのこの作品みたいなものが好きな、ちょっと変わった男の子を、女の子が、振り向かせるみたいな、罠にかけて振り向かせるみたいな話になってます。次が、またパシフィックブリューイングですね。スヌーズだ。スヌーズはちょっと、 れはパシフィックブリューイングさんの思惑と僕のスヌーズに対する、なんかスヌーズっていう言葉に僕が相当ビールではなく引っ張られて書いてしまったような感じはあります。もともとは多分これちょっと気だるい夏の時にスヌーズを、スヌーズしてダラダラ起きて起き抜けで飲んでも大丈夫だぜみたいなビールなんですよ、実際はね。でもちょっと小説は逆っぽくて、スヌーズに使った人生に対して主人公が何か決別するっていうような、あのマニマニっていう、あのマニマニマニマニっていうタイトルの小説ですね。僕がやっぱりなんかスヌーズかけてる時のまどろみみたいなのがあるじゃないですか。やっぱり僕はそういうなんか人生に対してもなんかいまいち自分の人生というか人のやってるロープで見てる感じというか、なんかこれがまるでスヌーズ中のまどろみに見てる夢のように現実感がたまにないというか、なんて言うんでしょう、なんかそういうことを思ってしまうところがあるので、それじゃいかんっていう小説を、割とこれちょっとノンフィクション的に書いてる感じはなきにもあらずなんで恥ずかしいんですが、まあまあまあまあ、もしよければ読んでみてくださいっていうところですね。次が何だろう、あ、奈良と松本ブリュアリーのコラボのナッシングスペシャルだ。これはやっぱりこのビール自体がやっぱ特別ではない時に飲みたい、特別ではないビールで、特別ではないっていうことは、特別ではないビールを特別ではない時に飲めるって、それはそれでちょっと特別なことだっていう、なんか思ったの。すごい普通で、なんて言うんだろうな、このビール自体も特別ではない、クラフトビールの中では特別ではないっていうビールなんだよね。なんか派手さがあるわけでもないけど、美味しくて飲んでられるの、飲みたいみたいなビールで、それと毎日の日常との中のちょっとした特別感っていうのがすごい合う気がして、そういう話にしたんだ。なので主人公の特別ではない日常を描きつつ、ほんのちょっと最後特別なことが起こるっていう、そのぐらいの特別さがこのビールにはあったっていう、コラボだしね、そういう書き方をか、そういう作品です。まあ良ければ読んでください。次なんだ、あー、バーバリックか、あんま書いてないね。バーバリックの書いたの8月なんだ、あっという間じゃん。俺これ書いたの最近ってイメージで書いてたな、思ってたけど8月なんだこれ。そっから4ヶ月も経つんね。これバッドビーハイトメイドっていう謎のアルファベットが出てますね。ぶっ飛べ果てまでって読むんですけど、本当は。でもまあこれは僕が学生時代に好きだった友達の話ですね。はい、あの僕は昔から何をするにも秋っぽいというか、熱量の変化がすごいというか、最初はすごい、いや別に僕は仲いいと思ってるんですけど、思ってると思いますよ。その話ですね。これもちょっとノンフィクションっぽい話なんですけど、ちょっと別に彼に連絡を取って書いたわけのものでもないので、あの、なんて言うんでしょう。まあ、皆さん読んでみてください、これは。個人的な話のような小説です。で、次が。ああ、ドアっすね。これはもう、 本庄銀座ブルワリーの、翔さんのビール、ドアのビールですね。これは、クラフトビールの世界ようこそっていうような意味合いを込めたおしゃれな、ちょっとモルト感のあるね、ヘイジー IPA を、まああんまりこう、中さん、翔さん自体も、作らないジャンルだったと思うんですけど、そういうのに挑戦したっていうのもあるし、クラフトビールへようこそっていう逆にこう招き入れるっていう意味もあるし、っていうビールだよなーって思って飲んでて、書こうと思って、これはね、結構初めて飲んだ人がそういう気持ちでは飲んで書いてたんだけど、なんだろうな、なんかあんま書けなくて書かなかったんだけど、この間やっぱりご本人に直接お会いしたり、やっぱり本庄銀座行って、本庄じゃないんだって、あれ本庄なんだよね、飲んで行って飲んでっていうので最後書いた話ですね。ドア、その自分が開くドアなのか、ようこその、このクラフトビールの世界へようこそっていうウェルカムな意味のドアなのか、自分がやっぱ新たな一歩を踏み出すっていうドアなのかっていうドアとか、はたまたシャットアウトするっていう意味のドアなのか、ドアっていろんな意味あるなと思って、で、もうこのビール自体もそのさっき言ったように作り手のそういうところはあるかなっていうビールだったし、それになんか個人的な僕のなんでしょう感想みたいなのが、閉じるというのも一つの選択肢であるっていうところを踏まえて書いた話がこれですね。ドアですね、という感じで、え、何個書いた、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13か、14か、14個か。もう、飲んでるビールはもっとあるから、もっとかけたかもしれないね。という感じで、そういう、はい、小説のなんか紹介をしてしまいました。あまり読まれてない話で、な、何せよちょっと皆さんに読んでいただきたいっていう気持ちはあります。本当読んでみてください。読んで、ダサッでも、はずとか、中二じゃんとか、思ってもらいたいですね。僕は、今までそういうことをしてこな、かっこつけてしてこなかったんで、なんか、そう、皆さんに見て、こいつ、このおじさんいたいなって思われることによって、何か、この中二病から脱却できるような気がするっていうので、こういう今活動をしているというところもありますんで、まあちょっと、ぜひ読んでほしい皆さんにっていうところで、すいません。なんかちょっとお聞き苦しいんで、もうちょっと。いや、僕自体の体調は全く問題ないんですよ。ただ、うるさいよね。咳が入っちゃったりすると。本当大変申し訳ないし、ちょっと聞いてみて。まあ聞いてみてもネタがこれしかないから、まあ、大した何もしないで、結局出すんですけど。まあ本当に申し訳ないです。これ聞いて、ここまで聞いていただいた方には、本当にありがとうございました。もう途中で止めちゃった方は、本当どうもすいませんって、この言葉すら届かないかもしれない。途中で止めちゃった人には届かないかもしれないですけど、申し訳ございませんって感じで。という感じで、来年は、やっぱり妄想爆酒醸造所炭をもっと書きたいなって思ってます。はい。 そうか、写真もやっぱりしっかり撮って、小説、感想小説もしっかり書いて、ポッドキャストもで話したいこともあったら、そういう時はどんどん話してっていう。まあ、もうちょっとサボらないというか、もうちょっと全体的にちゃんとやりたいって思ってます。いつかね、こういうこの活動が何かに結びつけばいいなと思ってます。特に妄想爆酒増上タームは ここでもう一度言っとくと、僕の空想のクラフトビールブルワリーの空想のビールのにまつわる空想のストーリーを書くっていうコンセプトなんですが、それの空想の話をの中に出てきたそのビールを最終的に実際作って、皆さんの喉を潤したいというか、皆さんの中に取り込まれたいっていう、ちょっとなんか変態じみた表現だと申し訳ないですけど、僕の頭の中にあったものが具現化して、少しでも僕にのことを知ってる皆さんの体内にとか魂に溶けていくように入っていくっていうのが、そこまでを思って完成させる。それを飲んで皆さんの心の中に、あ、何か巨来する思いのようなものが発生すれば、僕の頭の中にあったものが皆さんの心の胸の内の中で何か別のものに醸造されるっていうところを持って完成するという、あの、もう生意気なこと言うと、僕はそういうアートだと思ってることなんですけど、なかなか実現しないかもしれないですけど、そういうのやりたいなって思ってますが、まあ、じゃあ書けよって話ですよね。書きますっていう話で、それをちょっと やってビール、そういうビールにしてみたいっていう気持ちはちょっとあります。はい、なんで面白い話を、僕にできるのは面白い話を書くことだけなので、いっぱいビール飲んでいっぱい面白い話を書いていきたいと思っておりますというのが来年の抱負ということで、今年は締めさせていただきます。2022年ありがとうございました。本当にこんな私の拙いラジオだったり活動に少しでも目を向けて良いと思っていただいた皆様に本当にありがとうございます。来年もぼちぼちやっていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひ応援なのかわかんないけど、よろしくお願いします。ということで、お聞き苦しい、大変2022年最後のラジオでこんなお聞き苦しい感じで大変申し訳なかったんですけども、これにて、締めさせていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら、良いお年を。